Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
どんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワオンの
ジョイフルステーション。
いかがお過ごしでしょうか。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。
はい、7月ね、いかがお過ごしでしょうか皆さん、はい、ね、まあ、暑い日ですけれども、うん、はい、この30分はね、ゆっくりと、はい、なんかね、リラックスして聞いていただければなと思います。
今回はね、はい、レギュラーゲストの木村亜紀さんにご登場いただきます、はい、インタビューしてまいりました。
はい、ね、またまた、ね、なんかどんな進展になってるんでしょうか、ね、はい、はい、楽しみにしたいと思います、うん、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日もご機嫌、愛とワオンのジョイフルステーション。パーソナリティは波動セラピスト喜びと愛と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワオンがお送りします。この後木村亜紀さんのインタビューたっぷりお聞きいただきます。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
ジョイフルステーション、レギュラーゲストの精神やアロマの人、木村亜紀さんをお迎えしてお届けいたします。亜紀さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてそして、お帰りなさいませ。きっとね、リスナーさんが前回インタビューで卵巣嚢腫のお話をしていただいたと思うんですけど、うん、その次の新たな展開を発表いたします、私。もうね、亜紀さんからこのニュースを聞いた時も本当びっくりしたんですけど、皆様、亜紀さんはその卵巣嚢腫の手術をされて退院された後に、なんとですね、がんが発覚されたという流れが来たんでしたよね。
そうでしたね。
これをお聞きになった時はどう感じられましたか？
ああ、でも、まあ、卵巣嚢腫の時と近いんですけど。
でも、次元は違うじゃない？やっぱり。がんとなると。
そうですね。うん、ああ、でも、ちょっとやっぱりかっていう気持ちもあったり。
そうね。
これだけで終わるはずはやっぱりなかったんだな、みたいなことがちょっとあって。で、
うん、
思考の方向転換、その、はい、病気を作り出す思考だったなって、うん、ずっとそうだったなって気がついたのが、その卵巣嚢腫が発覚した時だったので、うん、もちろんこれから病気になるつもりはないけれども、
うん、
この長年の
長年の
病気 出す思考っていうのを持ってたから、
うん、
卵巣嚢腫だけで終わってくれればいいけどみたいなちょっとあったんですよ、やっぱり
予期はね、予期してたね。
でもそしたらやっぱり出たから、ああやっぱりもう間に合わないみたいなことを思ったけれども、でもやっぱりそのすごく初期だったんですよ。
よかったですね。
はい、しかも逆に言うと、うん、卵巣がんは、本当に見つかりにくいがんで、
そうなの。
そうです。卵巣嚢腫で取った、摘出したところを、散々くまなく調べたら、ちょっと出たっていう話。
がん細胞がね。
はい、そうです。
なので、
結局、がん細胞が体にありますっていうことで、がんの診断を受けているけれども、一応その、まあ、結果的には今回、その卵巣がんだったからって言って、まあ、予防のような形で、子宮を全摘、子宮を受けたっていう形、
悪化させないためにということでしょ。
そうです、そうです。だし、もう、も
う
広がっているかもしれないっていうのも、
やっぱり、未知数やってね。
そうです。取ったものを調べないことにはわからない。で、基本的に卵巣がん見つかりにくいし、再発しやすいがんだ。
ああ、そうなの？
なんか結局、奥の奥のものを、そこだけ選んで取らないと、
そうね。
ないと
見れないからね。
そうです。他の体のその異変として出てきたときには、要は転移で見つかるっていうことですよね。卵巣から飛んで、に見えるところ、分かりやすい兆候が出るところに飛んでから発覚する感じになるので、要は卵巣がんのステージがすごい進んでる状況で、見つかって卵巣がんっていう風に、
あ、そうなんや。
個人的な見解ですから、私が自分のがんに対しての説明を受けて、そういうことなのかもしれないなっていう理解なので、ね、医療関係の方々が、いや、そうじゃないって思われたら、そうじゃないかもしれないんですけども、私の解釈としてはそういうふうに思いまして、で、結局、それぐらい分かりにくいものが、こんだけ初期で、
そうね。
見つかったっていうのと、が、すごいラッキーだったなっていうのと、あと、その卵巣がんが発覚したときに、卵巣がんの治療を、というのが、もうまずその再発しやすいものだから、ステージ云々そんなに関係なく、卵巣がんということになったら、抗がん剤治療と、子宮は全摘しますっていうのがもうセットで決まってますみたいな感じだった。
治療方法としてね。
そうですね。まあ、他の病院では、とか他の先生が違う見方をするかもしれないけども、私がかかってるところでは基本そのセットです。で、セカンドオピニオンを求めたりっていうことはもちろんしてもらって構わないですっていうことだったんですけども、なんでその発覚した時が結構コロナがもう、
ああ、蔓延してた。
そう、病院がちょっと満杯になるかも、医療崩壊が起こるかもって言われてる時期で、で、まあその、抗がん剤治療中って免疫力が落ちるので、
そうよね。
そうです。なので、やっぱりコロナとの相性が悪いから、普段であれば、抗がん剤治療を2回した後に、手術をして、その後4回抗がん剤治療っていうのがセットで行われるものなんですけど、抗がん剤治療がコロナと相性悪いから、手術を先にするか、抗がん剤治療を先にするか選んでいいですよって言われて、
は
い、そうなんです。普段は多分もうそのまま抗がん剤治療に入るんですけど。
へぇ、そっちか。
そうなんです。なんかこう、おかげさまでっていう感じで、選べた。で、そこで、主人と相談して、まあ、先に取るでいいんじゃないって、その、免疫力下がってとかっていう、そういう不安な中で過ごすよりも、
そうね。
取った方がいいよねっていうことで、もうパッパと手術を決めて、でしかもそのコロナで不要不急じゃないけども、すごく急ぎの手術以外はお断りしてる状況なので、すぐ日にちが決まって、で、まあ、割と間もなく入院して手術ってなったんですけど、抗がん剤治療、その待ってる間に抗がん剤治療に対して私必要ないんじゃないかな、 受けたくないな、
ね、できれば受けたくないよね、抗がん剤はね。
そうなんですよね。で、その要は自分の体をずっと顧みずに、いじめないで生きてきてて、
もうそれはもう十分十分気づいたよね。
そうなんです。もうそんな心配もしなくていいのにっていう方向にずっと行ってて、ね、本当に体がもうしんどいよって言ってるのに、一つも顧みてなかった。うん、で、ここで、がんが見つかったからって、うんうんうん、私の中でイメージはもう抗がん剤治療で体を叩くイメージなんですね、は
い、そうね、全部をいじめるっていうね、
そう、うんうん、全部をいじめてがん細胞が
いいも悪いもね、
そうなんです、なくなるけれども、うんうん、体もダメージを受けるっていうイメージ、そう
よ、
うんうん、いじめたくない、優しくしたいし仲良くしたいのに、
もうね、いい加減ね、
そうなんです、また叩くの嫌だと
これ以上叩きたくないよね、
そうそう、もうなんなら本当これはあの言い方は引っかかる人は引っかかるかもしれないけども、もう何だったら自然の流れに乗りたい、うん、それでもしダメだったと、うん、死んでしまうとしても、うんうんうん、したくない、
悔いはない、
うん、まあもちろんあのまだだろう、初期だからっていうふうに私は選べたんだろうけれども、うんうんうんうん、やっぱりその抗がん剤治療っていうものに納得がいかないっていう、
本当ね、
で今までだったらお医者さんが言うことをそのまま聞くっていうスタンス、うん、そもそも病院がとっても苦手なので、う
ん、いやね、
はい、お医者さんに対して自分の意見を言うっていうことが、うん、今まであの精神科で自分はこう思うっていう解釈をお伝えしても、うん、あのただの精神病患者のたわごとぐらいに流されちゃうので、うん、
却下みたいなね、
はい、うんうん、あの私の意思って何だろうって思って、うん、私の意思ってどこにも届かないんだなっていう諦めとともに生きるのがもう当たり前になりすぎてて、うん、
病院ではあるよね、
うん、あってか病院じゃなくてもです、も
う全てがね、
全てが私のことはどこにも届かないっていう思い込みがあったなっていう、う
ん、パターンとしてね
気づきましたけど、それがその抗がん剤治療を受けたくないです、納得がいきませんっていうことを先生に言えた、
うんうん、でまた選べた今回は、
そうです、
うん、
それ選べて、でも入院した時には、うん、もちろん手術が終わった後は抗がん剤治療を受けるんですよっていう
流れとしてね、
けど、うんうんうん、私は受けたくありませんっていうのを、うん、なんだまためんどくさいこと言いやがってっていう空気を感じて
病院としてはな、
で、まあ、再発するからっていうのも、まあ、説明は受けたけど、
う
ん、でもやっぱり今の時点で私自分にあの必要あるとは思えない、納得がいけば受けることもできるけれども、うんうん、今の時点で納得がいかないし、うん、それによってコロナに移ってっていうこともいい、あの怖いし、うん、まあ、なんなら
そうね、
コロナって、ね、おかげさまで、
うんうん、
なので、結局、術後に、子宮と、なんか体毛っていう腸の下のカーテンみたいなものがあるらしいんですけど、この部分と、リンパの一部っていう、通常だったら、がんが飛びやすい場所っていうのを最初に全部
結構取られてね。
はい、結構取られて。で、その、でも取ったところを全部調べたら、出なかったので、がん細胞が出なかったので、うん、さらにご希望ということでしたらば、抗がん剤治療しなくていいですよっていうふうになったんです。
ああ、よかったね、それは。
やっぱり希望を言ってなかったら、
うん、とりあえずされたってこと？
そうです。
いらないじゃないですか。
再発しないためっていう
のが目
的なので、
ね、
うん、あの、それはやっぱり確率を下げるためにみたいなことを、
うんうん。病院側としてはね。
そうです、そうです。いや、でも私は、うん、受けたくありませんっていう話をちゃんとしてあったので。
明確にね。
もうあのでも、念を押されましたよ。ご希望なんですよねって。それ先生たちはやっぱり、こちらの、ね。
やっておきたいこと。
っていうふうになってはいけないっていうのがある
ん
ですけど。
なるほど、
なるほど。やっぱ責める、ね、責められたりとかしないように、やっぱり、うんうん、病院側も、
うん。守るためにかな。
そうです。で全員が同じように受け取るわけではないから、うん、そういう対処っていうのも必要なんだろうなっていうこともよく分かりましたし、うん、で、まあ、私の納得した上でっていうことと受けたくないっ ていうのも、それを、あの、私の意見を聞き入れてもらえたっていうのが、これが私の今回、
うん。そうよね。収穫よね。うんうんう
ん、なので、あの、自分が思ったことは言って、伝わらないところもあったとしても、
うん、
伝わらないところもある。
ある。うん、それを今回はその明確にアキさんから私はこうしたいですということを本当自分の意思としてね、病院サイドに伝えれたっていうこと、大きな収穫だし、自信にもつながったと思うわ。で、結果は問題なかったわけやんか。
うん、そうなんです。
オールオッケーやん。素晴らしい。思った通りやんか。素晴らしい。
ただその後、うん、だったら子宮取らなくてよかったんじゃないっていう後悔が今度来たんですよね。それしかなかったのに、あそこで手術も拒んだ方がよかったんじゃないかみたいな、こういう、またその自分を責める言葉みたいなのがあったりしたんですよね。ちょっと術後に体調が悪かったりとかもしたので、取らなかったらこんな風にもならなかったのに、みたいなことをまたぐるぐるぐるぐる考えてた時もちょっとあったんですけど、
あるよね。
それ、うん、でもそれこそ常にその自分を責める材料を探す癖が、うんうん、
どんな時でもね、うん、そうね、そういうことね、
うんうん、すごい、だって抗がん剤治療ないよかったって言って本当に泣きながら嬉しくてしょうがなくて帰ってきたのに、うんうん、翌々日ぐらいからそんな風にまた自分を責め出してたから、うんうんうん、そんなことない、すごく嬉しかったじゃんって、うんうん、それはやっぱりすがすがしくそういう気持ちになれたのは、一応そこまでね、手術とかをして、うんうんうん、その結果で今があるわけで、それをどうこう言ってもしょうがないじゃんっていうことも、
うん、
まあ、しょうがないっていうか、諦めるじゃなくて、やった結果、得られた
今
だっていうふうに、
そうそうそう、ベストな流れとしてね。
そうなんです。なんとなく、そういうふうに思わなきゃいけないっていっぱい聞いてるから、
今までにね。
そうそう、いつも。
知識としてね。
そうなんです。知識があったから、
はい、
だからそう思わなきゃと思って、で、そう思ってるんだって言って、ね、いろんなところで言って、ああ、そうなんだね、すごいね、みたいな、すごいねって言われたいわけじゃないけれども、そう思ってるんだっていうことで、そう思う人が増えたらいいな、みたいな気持ちがあって、そう言ってたのもあるけれども、
うん、
やっぱ心底を持ってなかったんだなっていう
のが今まではね、そこの違いでも気づけたんや、は
い、そうなんです。本当に腑に落ちる体感っていうのが、うん、知識とは違うっていうのがね、あの、うん、夫の着ぐるみを脱いだ時もそうでしたけど、
うん、そうね、
たくさん聞いて知ってたけど、
うんうん、そうそう、うん、結局その知識として入ってきたことをと、その、実際自分を体験してみて、感じてみて、その、リアルにするっていう、やっぱし、差があるものね。
あります、
ね、うん。だから、今回のことは、それを全部腑に落とせて、実体験として、それをギフトとして、アキさんが受け取られたんじゃないかしらね。
はい。
素晴らしいね。
そうですね。もう、ギフトだらけっていうのは、ね、結局、今までの散々、いろんなせいに、するような自分の体験とか、
辛い辛いね、
うん、歯がとかって言ってたことも全部、
うん、
あの、今日、こう、今日っていうか今回こういうふうにいろんなことを受け取るためのやっぱり、
うん、
土壌というか受け皿を増やしてくれてたっていう、
そういうことやろうね、
うん、あの、まだお皿に何も溜まってなかったけれども、
うん、
そのいろんな体験をすることで、
うん、
その都度その都度空っぽなりに受け皿を作ってきてて、
準備が整ってたんじゃない、それをリアルに。
そうです。そうです。ギフトを受け取る、
うん
うん、自分のその、
うん、
キャッチャーに慣れてる。
うん、器が整ったんやと思うのよ、アキさんの。
いや、そうだ、器
が。ね、うん。だってヘビーすぎるからさ、それを。だ、本当、実体験で腑に落とすっていうのは本当ヘビーだからね。
そうですね。
うん、
だから、それが、まあ、勘違いしてほしくないのが、本当に全員がんにならなくていいってい
う。もちろんそうよ。願わくばならない方が良い。
そうなんです。で、私がずっと勘違いしてたのが、結局、何かすごいことを受け取るためには、すごい目に遭わないといけないって自分で思い込んでたんですよ。だから、なんか不幸な方へ、不幸な方へ向かって、
あえてね。
そうなんです
よ。意識がね。
そうなんです。やってたから、
うん、
でもいつまで経っても幸せにならない。
なあ、そうよ。それは辛い方選んでんねんもん。知らん
がな。そうなんです。ずっと下に向かって、斜め下に向かって、暗い方、暗い方に向かって。
ね、
上に向かってるつもりで、つもりになってたけど、ここ4、5年、アロマ始めたから、うんうん、ずっとその、
ご自分に向き合い出してね。
そうです、そうです。うん、自分が、そうそう、あ、闇の中にいて、もともとの光の方へがあるっていう。気がついて、そっちに向かってるつもりでいながらも、
うん、
相当下を向いてたっていうか、
うんうんうん、辛い経験をしないと目覚めれないっていうそのパターンだろうね。
そうです、そうです。だからこそ、今もう一つ楽になるためにはきっとまたちょっと大変な目に遭わなければいけないみたいに思い込んでいて、
うん、
試練を喜ぶことがあっても一歩を受け取らないみたいな、うんうんうん、感じで、ずっと、うん、まあ、でもその分ずっとギフトを貯めてたっていう、
うん、ある意味ね。
そうです。自分の器には入れてなかったけれども、
うん、
近いところで自分のギフトをずっと貯めてて、
うんうん、あ、これ貯蔵してたんや。
はい、ギフト貯蔵して、ああ、これ当たるのかっていうのに気がついたような感じですよね。
そう、発見できたことよね。
そうです、そうです。
蓋を開けれたよね。
そうなんですよ。これ私が開けていいんだ。私のものなんだっていう人のものだと思ってずっと羨んでたも
ん、うんうん。
自分のギフトだった。自分が使っていいんだ。うん、私のプレゼントだった。私宛てだったみたいな、
うん、
興奮。
なるほど、なるほど。だから今まではもう周りにばっかりそれが見えるよね。他の人たちにばっかり。
そうですね。
あたかも自分にはないように思われたけど、いやいやいやいや、ずっとあったのよね。
そう、そうです。それも理屈では思ってたんですよ。自分のことでも、は
い、
そのことでも、で、世の中あるあるばっかりって思ってはいました。だけども、自分のところにはないってやっぱり思ってた。
うん、どっかでね。
そうなんです。だから、人のギフトにはすごく気がつくから、あなたはそれ、あなたのギフトそこにあるじゃないです
か。見えるもんね。
そうなんです。まあ、もったいないよみたいな。そこ開ければ、それ開け
るんだから
。人には言うて、散々人に言ってきてて、この2、3年は特に、この
1年ぐらい。そうね、そうね。去年からね。
すごいよく見えるから、お伝えしてて、でも言ってる上では自分もそう思ってるし、
うん、
私もなんだって思ってはいたけど、
うん、
やっぱり見つけられてなかったっていうか。
自分のものはね。
そうなんです。自分のものの一部しかやっぱり。開けてみたらすごいいっぱい入ってる。
そうね。だから、それはその病気というものが、そのきっかけを与えてくれているよね。間違いなくね。
はい、
すごいね。
本当に、がんのおかげでもそうだし、
うんうんうん、
コロナのおかげでっていうところが、うんうんうんうん、
そうよね。両方のね。両方の。
はい、うん、そうね、割と、地球と連動してる感
覚。地球と連動してるわ。すごい。宇宙の理にかなってます、アキさん。
震災とかこういうの本当に軽々しくということではないんですが、大変な時って結構いろんなところでいろんな大変な経験をされる方が多い時に自分も大変、
うん、
全然別のことで大変だなって自分が思うことがあって、今回はそのみんながコロナに向かってるのに、私一人全然違うがんって、なんかまた流行りに乗れなかったじゃないけど、疎外感みたいなの
を。あったの？
あれしてました。
けど、
いいんだろうなって、それもそれで。
そうよ、うん、
より自分事として感じることができたという。
うん、でも、そのコロナで社会はこういう形になったから、アキさんにもベストなものが選択肢としてやってきたわけじゃない？すごいね。
同じじゃなか
ったっていうか。なあね。そこから得る収穫は本当に大きかったですよね。
大きかったですね。
はい。
死ななくてよかったっていうか、生きててよかったって思う。
まだまだずっと生き続けますから。
うん、ここからは本当に、喜んで、うん、自分を喜んで、
うん、まあまあ、生まれ変わりやろうな、アキさん。
はい、
うん、
本当です。
きっとね、うん。このお話で、またね、次回、
はい、
リアルでお会いできるタイミングがあれば、入院した時に感じられたこととか、きっとたくさんアキさんのはずやから、あると思うんです。 なのでね、ね、だからそれはまた皆さん来次回ということでね、はい、楽しみにしております。はいはい、今日はあの貴重なお話ありがとうございました。
何もないです。聞いていただきありがとうございました。
今回はレギュラーゲストの精神アロマの人木村亜希さんをお迎えしてお届けいたしました。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ今日もご機嫌愛と和音のジョイフルステーション。
木村亜希さんのインタビューをお届けいたしました。ありがとうございました。
亜希さんありがとうございました。
もうねすごいね、ドキュメンタリーでございます。
いや本当にもうこのインタビューの音源を、ね、いただくたびに、
はい、
亜希さん自身がいろんなことあるんだけれどもご自身の中ですごく体験とともに気づいて、
うんうん、
そしてまた自分をこう大好きになっていく、
そうなんですよね、
なんかその過程をすごく見せていただけているというか、
はい、今回も光に昇華されていってますよ ね、
やっぱりこの自分が選べたんだっていうことと、ね、受けたくないって言えたこと、本当にこう、ね、試練を喜ぶ自分がいたりとか、ね、
勇敢という言葉はぴったりです、
ね、本当に、ね、すごいことを受け取るにはすごい体験をしなきゃいけないって思い込んでた自分っていう ね、
皆さんよくあるかもしれない。
そうそうそう、ね、結構 ね、 ね、でもそれってこう
頑張らなくちゃいけない。
そう、でもそれはこういう体験をした時に自分でハッと気づくというか、
うんうんうん、今までのパターンを ね、
ね、なんかすごくこうだけどこう言葉の力強さみたいなものがね
すごい力強くなってこられてる、増してるよね、はい、バージョンアップされてますよね。マーキさんやっぱりすごいわ、
うん、内なるこのパワー を、
パワーを、
はい、どんどんとこうね、うん、
もうまだまだ全開じゃないわ、開拓中よね。だけどとても力強くてね、
うん、この頭で思っていたつもりであったことと実際に体験すること
腑に落とすことは違うんだよと、確かにそうでございます、
ね、もうただ自然の流れに乗りたいんだっていう、うん、本当に亜希さんのね、うん、強い思いというのが、うん、なんかすごく伝わってきたなって、うん、そしてこの病院という場所との関わりっていうのも
亜希さんのテーマかもしれない ね、 ね、ある意味ね、
なんかそことの関係性っていうのがまたご自身との関係性にもつながって、ね、うんうん、いくっていう、
だから病院との関わり合いでもなんかリトマス試験紙みたいなね。
そうですよね、うんうん、こう私の意思ってどこにも届かないってもうこの世界どこにも行かない、届かないんだって思ってたのが、うん、一つずつこうやって言ってもいいんだ、うん、言えたんだっていうことを一つずつやってい
くこと、私はこうしたい、これを選びますということをね、
開拓ですよね。
開拓ですよ、本当荒野を開拓する
ですよ、ね、
未知の領域を開拓する、本当に開拓者というかね、
きっとこの今亜希さんはねご自身の病気から通してこのことを体験されていらっしゃいますけども、
うん、
まあ、このコロナからのね、まあ、アフターコロナのこの今、
うん、
あの皆さんがいろんな関係性の中でこれをね、うん、やってるんじゃないかなっていう、うん、
お一人お一人がね、
そうなんですよね、
あのシチュエーションは違うけれど、
ね、はい、だから亜希さんのこのことがすごく特別な形ではなくて、うん、きっと日常の皆さんの中にもね、うんうん、思い当たる節があるんじゃないかなと思うので、
そうですね、
はい、なんかそういう意味でもこのドキュメンタリーで送る亜希さんのインタビューは引き続きまたねご紹介できればなと、
できます、
はい、思っておりますので、ね、また亜希さん、はい、亜希さんまたねぜひ、はい、そしてスタジオにもまたお越しいただければなと思います。
次回のインタビューもお楽しみに、
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、それではこの番組は、
はい、
波動セラピスト喜びと愛と
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンをお送りしました。
来週もあなたの喜びとつながり無限の可能性が広がる愛とワオンのジョイフルステーション、
お楽しみに。See you.
far.